はい、では始まります。また今日もね、元気よく行きたいと思うんですけれども、
はい、
この間ね、ふーちゃんっていうね、前にアンケートに答えてくれた方なんですけども、うんうん、ふーちゃんからね、ブログの方に、コメントがあって、うん、だいぶ前にさ、11月ぐらいに、ライジングスターの話をともさんしたでしょ？
ライジングした駅のね
、うんうん、ライジングスター。あれのことをずっと覚えててくれてね、コメントくださって、先日、ライジングした駅周辺にあるテキサスというお店で食事をしてきました。うん、割とリーズナブルなお値段で美味しいステーキが食べられますと。うん、仲のいい人から、ライジングしたっていう駅の近くに美味しいステーキのお店があるんだよって言われた時に、うん、ガチコミのライジングスターの話をしましたって。
覚えててくれて。
かわいいじゃない。それからは二人で話す時には、ライジングしたのことを、ライジングスタート言っています。
素敵
じゃない。そうよ、そう、広めて。
流行った。
そう、こんなんでね、いろいろとね、また面白いの聞かせてくださいね、うん、ということで、はい、今日も行きましょう。高弘
智子の
ガッツリコミュニケーションということでですね、今日もまた、あれだよね、あれ、長い名前、プーさんが好きな君が好きさんからのアンケートにお答えしながらね、やっていきたいと思うんですが、うん、
で好きなもので YouTuber
を
書いてくれて、
YouTuber、
私たちの苦手な YouTuber の話を書いてきてくれて、
YouTuber、
最近好きな YouTuber はスーツです、うん、知っていますか。今はスーツ交通、スーツ観光というチャンネルに分かれています
が、
鉄道に乗っていろいろなところへ旅行へ行く動画を投稿しています、うん、とにかく喋り方が独特ですごく面白いです、うん、旅行のやり方も半端なく、もう彼は日本2周、世界1周しています。まだ20歳前後なのにすごいですよね。また僕は電車が好きなので動画の内容も惹かれるものがあるしためになります。酒井先生夫妻もぜひ見てみてください。
見たんですよね、
うん、普段もっと YouTube っていうのの楽しみ方まだ分かってないんだけども、
全然知らない世界だね、うんうん、YouTube はね。
で今回教えてもらってみました。
スーツね、
本当喋り方が
喋ってるね、
もうなんて好きなくずっと一人で ね流暢に喋っててね。
スーツ着てるからスーツっていうのはやっぱり
そうなんじゃない
ね。なんかスーツ着て、うんうんうん、電車だね、電車の話を、
う
ん
う
ん、
そうとうとうと喋ってらっしゃったけどね。でもそういう若く見えない感じの、うん、そう、老成した喋りというのかね。
老成した喋りで、落語家みたいな喋りでね、うんうんうん。あんなんで儲かんのかね。
儲かってるか分かんないけど。
今、YouTuber って子供たちみんな YouTuber になりたいっていうよね。
うん、ね、
まあもう何とも言いませんけど。もう、
うん、
本当だね。そんな世界なんだけど。でも、うん、面白いね。初めて見ました、ね。そういうのね。ありがとうございます。
どうやってみんな見つけるんだろうね。これが面白い。
なんだろうね。
すごい数あるでしょ。
流行ってくのかね。
ね、自分の興味にこう絞って検索していくと出てくるのか。
バズるのそれが。
バズる、そこで使
う。その、どんどんこう、こっちが違う、バズる。なんか、俺たちがさ、なんかそういうの流してさ、すっごい面白かったらやっぱり流行ったりするの。
流行っていくかもしれない。YouTuber になるの
何しようね。
何するかね。
いや、もう不適切動画とかでさ、捕まったらシャレにならないからさ、僕したから。
でもこの間ガチコミも動画会になってでしょ、うん、でうちの子供が、ね、パパとママは YouTuber になったんだねって言ってたよ。
やめてよ。
もうなってんのかもしれない。
やめて、顔がもう恥ずかしい。そんな感じのね、スーツさんっていう、ね、スーツさんじゃない、君が好きさんの教えてくれたスーツですけどね。
見ました。はい、
で他にもね、最近流行ってるやつが、
好きな映画を、
映画のね、ボヘミアン・ラプソディ、ね、が良かったですっていうことですよね、あれですね、今年、すごく流行ってる、
去年からかな、
去年からずっとね、
ロングランで、
ね、アカデミーにも出ましたけど、でクイーンの映画ですけどね、あまりクイーンを知らなかったんですが、と父が好きなので昔からちょこちょこクイーンの 楽曲を聴いてたみたいで、劇中のほとんどの曲を聴いたことがありましたと、また主人公のフレディ・マーキュリーの生き様に心が揺さぶられました。人間の寂しさだったり、周りの人間関係や自分の弱さと向き合う辛さだったりとか、表面上はスーパースターですけども、その陰で僕たちと同じように弱さに苛まれていたんだなとこう感じましたというふうな、そんなふうなことでですね、で何、最近の研究中の BGM はクイーンとガチコミですっていう。
並んだよ、クイーンに。
いいね、いいよね。
ね、
クイーンだ、クイーンとガチコミっていうこと。
そうよ。
あ、そういうことか、
うん、並んでる。
クイーンとがっつりコミュニケーションしてますっていうことじゃなくて、
じゃなくてクイーンとガチコミを聞きながら、
あ、そりゃ
勉強されてるということで、
おいしいですね。ありがとうございます、そんな風にご愛顧いただきまして。
ちょうどお父さんの世代が一番クイーンの。
そうですよ ね、
私たちはまだ少し小さかったかなってイメージがね。
小さかったんだけど、僕らが中学ぐらいの時にフレディが亡くなったんですよ。で、僕らはだからね、クイーンが、そうそう、フレディ亡くなった後に聴き始めた感じね。あの時にやっぱこう、多分あの当時のテレビでもそうやってバーッと話題になったと思うのよ。で、なんだこの人たちっていうので、
ちょっとスキャンダラスなイメージで私たちが捉えた
かもしれない、ね、怪しいおじさんだったからね。
そうね。で、私高校くらいかな、クイーンの本当にこのボヘミアンラブソディを初めて聞いた時に、なんと生理的にすごい怖いっていう感じを持ったんだから、あんまりそれから聞いてなかったんだよね。やっぱりこう特別な曲じゃない、このボヘミアンラブソディっていうのは、
ね、なんつうんでしょうね、あの映画僕らも見てすごく、面白かったし、なんだろうね、あとライブに参加してる感じで、最後はね、
もうやっぱ泣いたね。
あんなのね、ずるいよね。
いや、でもあれ映画の醍醐味だよね。
そう、あの圧倒的な音でね、
映画館で見る映画だな。
本当ですね、映画としてはなんか、なんつうんだろうな、ここにも書かれてたけどね、フレディさんの生き様とかって言って、なんか僕の感じたのは、もう大体でもそういう人なんだろうなって思ってるじゃん。なんか大体さ、大体こう世の中の人にはみんな影があってさ、でこんなところもあんだろうなって思ってたら、こんなに分かりやすいぐらいに、そういう風なね、まあもちろん映画だからそうやって書くんだけど、ああこんなにいろんなことが分かりやすく抱えてる人だったんだなっていうのが、
才能があって、で名誉を得て、まあ、地位もお金も得てっていう人が、何かしらそういう、もう深い孤独を抱えてるっていうことをね、たくさん見るでしょう、私たち。
そう、本当だからね、やっぱり牧師だからさ、本当にもキリストに出会ってほしいってね、見ながらすごい思うもん。
ぽっかりと開いた穴を今度じゃ何で埋めようってなったら、
埋めらないんだよ。 その心の穴を一生懸命埋めたい埋めたいって、いろんなことにね、お母さん、女性をお母さんのように慕って言ったりとかさ、で最後はそのね、優しいパートナーの、まあ、あれも映画だからね、実際ちょっとなかなかそのパートナーの男性ともうまくいかなかったみたいだけど、なんかね、ま
あ、そういう繊細さがまた才能につながるってこともあるかもしれないけれどもね。
でもね、心の穴はね、キリストにしか埋められないんだよって
思う
のはね、牧師だからね、やっぱり
牧師だからね、
そうやって思うね。でも、この映画は僕もすごく
良かったね、見てね、
面白かったですね。
今日もキーワードこれにしましょうかね。
ああ、もうじゃあね、クイーンね、キーワードクイーン。
今日は早くにキーワードを
言っときますね。キーワードクイーンということで、でそのまあね、そのクイーンつながりでもないんですけど、そのね、何だったっけ、そう、質問でね聞いてくれて、そのコンテンポラリークリスチャンミュージックを聴きますかっていうのでね、でこれらについてどう思っていますかと。まあ、それ例えばその礼拝でそれを用いることができるかうんぬんっていうようなことをどう思いますかというふうなことで聞いてくださいまして、まあ、なかなかこれも面白いことですよね。まあ、コンテンポラリークリスチャンミュージックって
ワーシップソングとか、
まあ、そういうことですよね。僕もあんまり詳しくないんだけど、現代的な形での伝統的なね、ものたちが伝統で現代的な楽器を使ったり、その旋律もね、そういう風なもので、ロックとかね、そんなのも交えながらっていうことだと思うんですけど、
なんか育ちで言うと、私はね、ずっと生まれた時から開花楽教会に育ってると、私の若い頃は本当にこういうのがなかったっていうか、そういう存在を知らないで育ったというか、だからその なんだろう、
そうだろうね、
うん、免疫がなかったので、
改革派協会の人はね、免疫ないですよね。
だから、結婚して、うん、あの2人であのどこの教会に行こうかってしばらく回ってた時に、うんうん、あの一つの教会で牧師先生がこう礼拝にギターを使って、そういう賛美歌、いわゆる賛美歌と違う賛美をされた時に、
ね、うん、改革はだけどね、
そう、うん、私はそれがすごいあのカルチャーショックだよね。
あ、もう知らないもんね。
こんな礼拝あるのっていうのと同時に、やっぱりちょっとね、やっぱ馴染めないっていう感じは最初に持ったんだね。その落ち着いて礼拝を守れるかっていうと、やっぱそれって馴染みの、体に染み付いてたものがあったから、だから初めは割とショッキングだったんだけど、もう最近は割と
慣れなんだよね。
慣れっていうのもあるかもね。
いや、僕もだってさ、ね、あの同じようにね、うん、その神戸の母教会で育って、で、なんだろう、その僕さ、あの古い賛美歌が若い人は好きじゃないからっていう前提でよく話されるんだけど、僕好きだったからね。あの賛美歌がすごい好きで、あの文語の、あの、そのね、ちょっと口語では意味が取りにくいところもあるけど、でもあの文語がやっぱ好きだったし、であれが好きで恥入ってたから、僕も最初やっぱりね、そういうワーシップソングとかに触れて、ちょっとこうね、なんだろうね、ダッサいわっていうのが最初あったのよ。なんだろうな、なんかこうすっごいダサいなって思って、なんか日本、そういう言葉でこう、なんか素直に信仰を歌っちゃう、そういう若い人たちが、のそれ眩しすぎて
ちょっとやっぱひねくれてるから
ね、ひねくれてるからうっせーなこいつらってすごい思ったのが最初にあったんだけど、だんだんだんだんとキャンプとかで、なんかこうやっぱずっと慣れなんですよ、これかなり慣れなんですよね。でやっぱそういうものに一生懸命こう取り組んでる人たちのその姿からもやっぱり学ばされたり、
でいい賛美歌がたくさんあるって、ね、
そうそうそうそう、ね、そういうのもねすごい分かったしね、
歌詞がやっぱり頭に残って、何かの時にこう口から出るっていうことがねよくあるわね。
だからね、やっぱダサいなんて言っちゃったけど、やっぱ僕の感性的にはちょっと受け入れがたいものも確かにいっぱいあったんだけど、やっぱその感性にピッとくる、すごくあの自分の思いを、今までよりももっとこう素直に表すことができる歌詞であったり、旋律であったりとか、そういうものに出会ったりしてね、
やっぱこういろんな思いがそれぞれあって、で誰もがそれをちゃんと言葉にできるっていうわけではないところに、やっぱり近い感性を持って、まあ、年代なりの方のそういう言葉がぴったりと当てはまるってした時に、やっぱそれが自分の賛美になるっていうことが、
ね、
やっぱりこう、ね、それぞれの年代に合った曲っていうのが ね、 あるだろうね。
本当にね、だからこれはなんかこう皆さんあんまり敬遠しないで、どんどん新しいものにも触れてってほしいなっていうのがねあるんですけど、
ちょうどね、あのリジョイスのね、これは何月、3月号ですか、
3月号、
のカルビニズムる人たち、
あ、今のね新しいシリーズの、
あって、そこね、あの
ヨナさんがね、
ヨナさんね、
石川ヨナさんがね、
音楽のあれジャンルとしては
ヨナさんはね、あのロックなのかブルースなのか、なんかね、
ブルースロックって書いてある、ね、
ブルースロックね、でワーシップ、そう、ブルースロックで賛美を歌うんだよ、すっごいかっこいいんですけどね、でそうヨナさんがそう書いてんだよね、そうそうそう、
信仰者として心をかけていることっていうことで書いていらっしゃるのが、ライブに臨むとき、クリスチャンロックバンドのナイトデライトのメンバーで、牧師の田中道也さんの書かれた文章を断るごとに読み返しています、リバイバル新聞社発行福音ジャーナルに、連載されたワーシップミュージシャンに関する文章です、それちょっと読みますね。私たち賛美奉仕者は主に導くか自分に導くかである。それは命に導くか死に導くかである。予言とは神の心を民に語ることである。音楽には言葉がありメッセージがある。ワーシップミュージシャンが奏でるすべてのリズムとメロディーに言葉とメッセージがあり、主は彼らを通して愛する民に命を語る。 私たちは自分の中を見るから限界が見える。しかしその目を完全に主に向け、そのご支配の中に身を置くとき、主があなたを通して偉大な御業を起こし、あなたを通して民に語る。こういったことを心がけてステージに立ちます。
そうですよね。とこういうふうな方でね、とってもそのコンテンポラリーの賛美をなさる方たちもすごく真剣に考えて祈って準備しておられるんですよね。
ただ本当に自分が好きだからっていうことではなく、
でやっぱり自分に向いちゃいけないとかね、みんながこう自分が気持ちいいからって言って歌ってちゃダメだっていうのはものすごい彼らもよく分かってて、ほんでね、こういう風な思いでねやっておられるから、ぜひね、
いろんな賛美歌をね、
ね、そう、礼拝に用いるかどうかってちょっとなかなか、そう簡単な問題じゃないんだけど、本当皆さんにもぜひ触れてほしいなっていうのが正直なところであります。
はい。
はい。ちょっと長くなりましたけど。
はい。といったところで、来週もぜひ続けてお聞きください。番組では皆様からのご感想や疑問質問何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページ、がっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。ここで番組からのお知らせです。番組では毎月1名の方に素敵なプレゼントをご用意しています。番組特製トートバッグが月に1名の方に当たりますので、はい、ぜひガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください、
はい、キーワードはもうさっき言いましたので、はい、もう繰り返しませんよ、
はい
はい、あのキーワード で締め切りは4月の18日です、
はい、
ではお相手は日本キリスト改革派勝田大教会酒井隆弘と
酒井智子でした。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、次の放送日は4月の19日です。またお会いしましょう。
次回もお楽しみに。